聖書朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書1章の1節から17節です。本日の聖書箇所はマタイの福音書1章の1節から17節です。教会備え付けの新改訳聖書ですと新約聖書の1ページ目です。マタイの福音書。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエスキリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた。ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ、ソロモンにレハベアムが生まれ、レハベアムにアビアが生まれ、アビアにアサが生まれ、アサにヨサパテが生まれ、ヨサパテにヨラムが生まれ、ヨラムにウジアが生まれ、ウジアにヨタムが生まれ、ヨタムにアハズが生まれ、アハズにヒゼキヤが生まれ、ヒゼキヤにマナセが生まれ、マナセにアモンが生まれ、アモンにヨシアが生まれ、ヨシアにバビロン移住の頃エコニアとその兄弟たちが生まれた。バビロン移住の後エコニアにサラテルが生まれ、サラテルにゾロバベルが生まれ、ゾロバベルにアビウデが生まれ、アビウデにエリアキムが生まれ、エリアキムにアゾルが生まれ、アゾルクにサドクが生まれ、サドクにアキムが生まれ、アキムにエリウデが生まれ、エリウデにエレアザルが生まれ、エレアザルにマタンが生まれ、マタンにヤコブが生まれ、ヤコブにマリアの夫ヨセフが生まれた。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。それでは救いを待ち望んできた人たちと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
こんにちは。今日の聖書の箇所ですけども、新約聖書の一番最初ですね。新約聖書だけ別本になっているものがあって、それを渡される場合があります。私も実はそれをもらって最初に聖書を読みました。その時に読んでみようと言って読んで、一番最初がこれなんですね。今司会者のあやさんが、本当にきれいに読んでいただけましたけれども、目で追うだけでも大変なところです。そしてだいたいここを読んでつまずいてしまうんですね。なんじゃこれという感じになってしまいます。だから何なのよと、次々名前が書いてあって、どういうことって言いたくなるようなところです。でも実はこのマタイによる福音書の最初のこの系図にすごい深い意味があるんです。アブラハムから今イエス様の代までがこう書かれていました。17節によれば、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になるということで、まあ14代で来てますよ。7が完全数ですから、その倍の14、それが3回続いている代で神様の約束が起こったんだ。アブラハムに神様の祝福が与えられます。祝福の約束が与えられました。私が命ずる地に行け。アブラハムは元今のイラクに住んでいました。そこの住民です。そのアブラハムに神様が、これから私が命じるところに行け、そしたら私があなたを祝福、あなたの子孫を祝福すると約束なさったんです。どこから響いてくる声かわからないこの声にアブラハムはなぜか従いました。そしてそのアブラハムの子孫からこのイエスが生まれていくわけですけれども、それまでにこうずっと並べておられます、この一つ一つ。私は今日のメッセージのタイトルに救いを待ち望んできた人たちとつけました。それはこの一人一人が救いを待ち望んできた人たちだからです。実際に自分の手に入れたかどうか分かりません。ほとんどの人がひょっとすると苦しみや困難の方が一生の中で多かったかも分かりません。 特にこの系図の中には普通の有名な人の系図にだったらその伝記にだったら決して入れない人たちが入っているんです。普通だと自分の系図、この人が立派な人とした場合にはその人の系図をたどる場合にはまともな人を並べていくと思うんですね。何の問題もない人。ところがこの系図の中には問題のある人がたくさん出てきます。そしてその問題を起こした人が、まあ、男たちが起こすわけですけれども、その男たちに振り回されてしまう女性がわざわざ載せてあるんです。この系図に中で何々によってと書かれていました。これが4箇所出てきます。3節とそして5節と6節に出てきます。読んでみますね。3節、ユダにタマルによってパレスとザラが生まれ、パレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれた、アラムにアミナダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、ボアズにルツによってオベドが生まれ、オベドにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれた、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれ。によってというのが4回出てきました。このところに女性の名前が出てきます。3節はタマル、5節はラハブ、そして、ルツ、6節にウリアと出て、ウリアの妻と出てきます。名前はバテシバと言いますが、ここにはウリアの妻とだけ書かれています。実はこの女性たちみんなユダヤ人ではありません。このマタイによる福音書を書いた人はユダヤ人です。自分たちの民がユダヤ人というのはアブラハム以来神が選び出してくださったと信じる民です。唯一の神を信じる民のことで、約束の民とも言えると思いますが、そのユダヤ人がこの聖書を書いていますし、自分たちがやがて、私たちはジタバタ生きてるけど、いつかこの人間を、本当に人間を作ってくださった神様が人間すべてを救ってくれる時が来る、病気やいろんな問題から救ってくれる時が来る、その救ってくれる時に送ってくださる特別な方がキリストだと、キリストがいつか来るとユダヤ人は信じていました。今も信じています。今も信じているユダヤ人の中で、そのキリストがあの2000年前のイエスだと信じた人をクリスチャンと言います。イエスキリストを信じるクリスチャンと言います。ユダヤ人はまだキリストは来ていないと思っておられます。今の他のクリスチャンでない方、ユダヤ人の方々ですね。いずれにしろこの聖書はユダヤ人によって書かれていますが、今出ました女性4人はユダヤ人ではありません。まず3節に出てきましたタマルはカナンの人です。カナン人です。そして5節に出てきましたラハブはエリコの人です。ルツはモアブ人、そしてウリアの妻はヘテ人、みんなユダヤ人ではありません。そして、まあ、ルツはモアブの女性でした。そして、ユダヤ人と結婚して子供が生まれるということになり、なりますけれども、ルツは当初結婚したユダヤ人との間に子供ができませんでした。そしてお母さんが悲観してですね、自分の国へユダに帰っていくときにルツに、もうお前はここにモアブに残っていいからって言ったら、いやあなたのお母さんが私のお母さんです、お母さんの民が私の民ですって言ってくっついていってですね、戻っていったところボアズという素敵な人に会いまして、そこで結婚するんですけど、そういう女性でした。まず6節の方の次、6節の方のダビデの妻ウリアですけれども、このウリアの妻ですね、ダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれと書いてありますように、これ不倫なんですね。ダビデにも妻がおりましたし、ウリアの妻はまさしくウリアの妻でした。バテシバという女性。でもダビデが見初めてしまって勝手に手をつけたんですね。そして子供ができたと分かるやウリアを 戦略を用いて殺してしまいます。そして生まれたのがソロモンです。ウリアの妻はそういう意味では幸せの真っただ中から引き裂かれたわけです。ダビデによって子供はソロモンが与えられていきますけれども、本当につらい人生を生きました。3節に出ておりました、サルモンにラハブによってボアズが生まれ、そのボアズ、ルツと結婚したボアズですけれども、このボアズのお母さんのラハブは遊女でした。売春婦でした。エリコで、そういう女性が並んできます。そして今日は特に3節のタマルに焦点を当てたいんですが、このタマルというのはカナンの女性、ユダ、3節にユダにタマルによってパレスとザラが生まれと書いてあります。このユダ、ユダ族という中からイエス様がお生まれになります。このユダ族の流れの中から生まれるので、わざわざユダが挙げてあるんですけれども、そのユダの妻のタマルとはどういう存在であったのかということですね。まずこの最初はアブラハム、1節からですね、アブラハムの系図とありまして、2節にアブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれた。このユダのお父さんのヤコブなんですけども、このヤコブさん双子でした。お兄さんにエサブさんという人がいたんです。で、この双子の兄弟ですから家督相続の問題があるんですね。で、お母さんがヤコブ寄りの考え方、ヤコブがすごい好きでして、でヤコブに家督を継がせてやりたかったので、ちょっと策略を用いてですね、兄貴のイサクよりもヤコブが優先されるように持っていったんです。そしたら、エサウですね、そして兄のエサウがえらい怒ってですね、ヤコブを殺そうと考えたんです。そしたらヤコブはですね、自分の命狙われたら困るもんだから、お母さんの兄弟のラバンさんというところに逃げていきます。そこで21年間生活することになるんですけれども、そこに逃げていってラバンさんのところでですね、羊を飼うんです。21年で、ラバンに娘が2人います。レアとラケルと言います。レアさんというお姉さんの方がですね、目が弱かったんです。で、妹のラケルさんはとっても綺麗な人だったんですね。そしたらヤコブはこのラケルと結婚したいと思ったわけです。それで、ラバンにお願いしたら、じゃあ7年間一生懸命わしのために働けと。そしたら息子のラケルをやるよって言われたから、一生懸命7年働いたんですよ。で、7年目やっと結婚させてくれると思って、2人一緒になってですね、夜一緒にさせられて、さあ一夜過ごして次の日顔をふっと見てみたら、お姉ちゃんのレアの方だったんです。そしたらこのヤコブはですね、なんでこんなことするんですかって言ったら、ラバンがですね、いや、うちのこの地域ではお姉ちゃんよりも妹を先に結婚させることはないんだと。だからお姉ちゃんを先に送ったと。もう7年じゃあ頑張れと。そしたら弟、妹の方もやるからということで、そういう方で、レアとラケル両方ヤコブは結婚することになります。そういう感じで作られた結婚ですので、最初からレアはかわいそうですよね。弱視であるがゆえに、ヤコブからあんまり愛されない。ラケルの方は愛されるんですけれども、そしたら神様は不思議なことに、このお姉ちゃんの方に子供をまず与えるんです。ルベン、シメオン、レビ、ユダと4人生まれるんです。ルベン、シメオン、レビ、ユダと4人の男の子が生まれます。その後ラケルがですね、お姉ちゃんばっかり、私は子供が生まれない、もうしょうがないなと思ったらですね、ラケルはもういいやと、私でなくてもいい、私の女奴隷でいいということで、私の女奴隷ビルハをヤコブに与えるんです。そしたらヤコブはですね、ビルハと一つになって、そして子供が生まれます。ダンとナフタリというのが生まれます。そしたら今度はレアの方が、自分がちょっと子供が生まれないし、妹の方の女奴隷に子供が生まれたもんだから、今度は自分ももっと子供が欲しいということになって、自分の女奴隷ジルバを夫に渡しました。するとガドとアシェルが生まれます。その後神様はまたレアに子供を与えられます。それがイッサカルとゼブルンと言います。そしてその後女の子のディナというのも生まれるんです。このディナというのがまたかわいそうなんですよ。ある時友達訪ねて行ったんです。 シュケムの族長のところに、シュケムというところがありまして、そこに行ってですね、友達に会いに行ったら、 なんとその族長ヒビ人ハモルの子シェケムというのにですね、強姦されちゃうんです。だこの事件を聞いた兄弟のうちですね、レアの娘、実のお兄さんにあたるシメオンとレビがぶち切れてですね、ヒビ人たちの男たちを騙して全員殺してしまいます。だから兄がその敵を撃ったことになるんですけれども、そしてこのリナという妹はですね、かわいそうにそのまま自分の家族の方に戻されて生きるんですけれども、これが創世記34章に書いてあります。こういう事件が起こった後、ラケル、さっき言いましたレアとラケルの兄弟ですけど、妹のラケルの方についに神様が子供を与えます。それがヨセフとベニヤミンです。この最後のベニヤミンは、実はラケルはベニヤミンを産んですぐに亡くなります。ラケルに生まれたヨセフ、このヨセフというのをですね、本当にヤコブは溺愛するんです。そして、大切に大切にするから兄貴たちがですね、ものすごく嫉妬をしてですね、またこのヨセフが霊的な賜物があったんです。夢を見てそれを解くことができるような、それを自慢げに言うもんで、兄貴たちがものすごくぶち切れてしまってですね、このヨセフを売り飛ばしてしまうんですけれども、売り飛ばしてしまったその先がエジプト、そのエジプトでヨセフは神様から導かれて首相にまでなります。そして彼に生まれた二人の子供がやがてヤコブのまた二人の子供になるんです。まあ今ややこしいことをぐちゃぐちゃ言いまして、どれだけ記憶に残ったか分かりませんけれども、とにかくぐちゃぐちゃしているということを一つ頭に入れてくださったらいいと思います。さてこのレアの、さっき言いましたレアの長女レアの4番目のユダですけれども、そういう問題が起こった。兄貴たちが、自分も一緒になってですけど、ユダはなんとかこのヨセフが売られる、弟のヨセフが売られるのを守ろうとしたんですけれども、結局売られて殺されるのを守ろうとしました。他の兄弟たちはもうあいつ殺せ殺せって言ったんですけども、ユダはいやいや殺しても何にもならんから売ろうよとかいう話してたんですけども、この事件があってユダはですね、兄貴たちにちょっと絶望したと思うんです。この家族にそばにいても何もいいことないぞと。なんかぐちゃぐちゃしてるやないかということで、彼はですねちょっと家族から離れていくんです。その事件のことが書かれているのが、創世記の38章です。これご一緒に見てください。面白い記事ですから見てください。旧約聖書の創世記の38章にですね、今日のタマルさんが登場してきます。今言いましたようにユダは兄弟が兄弟を売り飛ばす、殺そうとする、売り飛ばす、また兄弟同士、お母さん同士が、なんか子供が多い方がいいみたいな戦いをするような中で生まれた中で、なんか嫌気がさしたんでしょうね多分。そして彼は自分の土地から出ていきました。それが38章に書いてあります。これゆっくり読んでいきますから、ちょいと長いですけれども、全部読みますから、聞いていてください。創世記38章。その頃のことであった、ユダは兄弟たちから離れて下っていき、その名をヒラというアドラム人の近くで天幕を張った。そこでユダはあるカナン人でその名をシェアという人の娘を見初め、彼女をめとって彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。彼はその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもって男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、彼はケジブにいた。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。ちょっとここでですね、ユダに奥さんができまして、兄弟のところが離れていたところで奥さんができ、結婚しまして、そこで3人、子供が生まれた。そしてその長男エルにタマルというその地元の女を妻として迎えたわけですね。もう一度6節から読みます。ユダはその長子エルにタマルという妻を迎えた。しかしユダの長子エルは主を怒らせていたので、主は彼を殺した。 それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を残すようにしなさい。ここの意味ですけれども、これはレビラート婚といいます。ユダの民にとっては、イスラエルの民にとっては、数産めよ増えよと神様に言われましたから、家族が家計が続いてくることが一番です。ですから長男の妻が子供を残さずにその長男が亡くなった場合は、次男がその妻と結婚して長男の家に子供を残すというのがしきたりでありました。それをレビラート婚と言います。それをユダはしたわけです。8節。それでユダはオナンに言った。あなたは兄嫁のところに入り、義弟としての務めを果たしなさい。そしてあなたの兄のために子孫を起こすようにしなさい。しかしオナンはその生まれる子が自分のものとならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないために兄嫁のところに入ると地に流していた。彼のしたことは主を怒らせたので、主は彼をも殺した。そこでユダは嫁のタマルに、我が子シェラが成人するまであなたの父の家でヤマメのままでいなさいと言った。それはシェラもまた兄たちのように死ぬといけないと思ったからである。タマルは父の家に行き、そこに住むようになった。かなり日が経って、シェラの娘であったユダの妻が死んだ。その門が開けた時、ユダは羊の群れの毛を切るために、その友人でアドラム人のヒラと一緒にティムナへ登っていった。その時タマルに、ご覧、あなたの舅が羊の毛を切るためにティムナに登ってきていますよと告げるものがあった。それでタマルはヤモメの服を脱ぎ、ベールをかぶり、着替えをしてティムナへの道にあるエナイムの入り口に座っていた。それはシェラが成人したのに自分がその妻にされないのを知っていたからである。ユダは彼女を見た時、彼女が顔を覆っていたので遊女だと思い、道端の遊女のところに行き、さああなたのところに入ろうと言った。彼はその女が自分の嫁だとは知らなかったからである。彼女は私のところにお入りになれば何を私にくださいますかと言った。彼が、群れの中から子ヤギを送ろうと言うと、彼女はそれを送ってくださるまで何かお印をくださればと言った。それで彼が、印として何をあげようかと言うと、あなたの印形と紐とあなたの手にしている杖と答えた。そこで彼はそれを与えて彼女のところに入った。こうしてタマルは彼によって身ごもった。彼女は立ち去ってそのベールを外し、またヤモメの服を着た。ユダは彼女の手から印を取り戻そうとアドラム人の友人に託して子ヤギを送ったが、彼はその女を見つけることができなかった。その友人はそこの人々に尋ねて、エナイムの道端にいた遊女はどこにいますかと言うと、彼らは、ここには遊女はいたことがないと答えた。それで彼はユダのところに帰ってきていった。あの女は見つかりませんでした。あそこの人たちもここには遊女はいたことがないと言いました。ユダは言った。我々が笑い草にならないためにあの女にそのまま取らせておこう。私はこの塔にこの小ヤギを送ったのに、あなたがあの女を見つけなかったのだから。約3ヶ月してユダに、あなたの嫁のタマルが売春をし、その上お聞きください、その売春によって身ごもっているのですと告げるものがあった。そこでユダは言った。あの女を引き出して焼き殺せ。彼女が引き出された時、彼女は舅のところに使いをやり、これらの品々の持ち主によって私は身ごもったのですと言わせた。そしてまた彼女は言った。これらの印形と紐と杖とが誰のものかをお調べください。ユダはこれを見定めていった。あの女は私よりも正しい。私が彼女を我が子シェラに与えなかったことによるものだ。こうして彼は再び彼女を知ろうとはしなかった。彼女の出産の時になると、なんと双子がその体内にいた。出産の時一つの手が出てきたので、助産婦はそれをつかみ、その手に真っ赤な糸を結びつけていった。この子が最初に出てきたのです。しかしその子が手を引っ込めた時、もう一人の兄弟の方が出てきた。それで彼女は、あなたはなんであなたのために割り込むのですと言った。それでその名はペレツと呼ばれた。その後で真っ赤な糸をつけたもう一人の兄弟が出てきた。それでその名はゼラフと呼ばれた。ぐちゃぐちゃでしょ、この歴史が。ユダさん、兄弟のところから、ね、出て行ってですね、そこで妻をめとった。そして子供が3人生まれた。 長男にタマルという女性を迎えたら、長男が子供が生まれないまま、まあとても親の生き方を見たんでしょうかね、親たちの。この長男はなぜかしら神様に逆らうような生き方をしてしまい、そして神に打たれてしまう。子供ができないままタマルは一人残されました。亡くなって、ご主人、息子が亡くなって、そうするとユダは先ほど言いましたレビラート婚で次男のオナンにですね、その彼に彼女とタマルと結婚させるんですが、オナンは自分の子供にならないと思うと、もうそれこそこれはそんなことさせないと思ってですね、精を外に漏らす。そして赤ん坊が生まれないようにした。そうするとオナンも亡くなってしまった。ルールですとこの最後の弟にシェラにタマルをすぐに結婚させないといけない。ところがユダは民族のルールよりも大切な伝統よりもシェラが死んだら困る、こいつ呪われた女じゃないかと考えたわけです。そしてこいつと結婚させたらまずいということで結婚させないで、まだちょうど成人してませんでしたから、それでタマルに自分のところへ帰っていなさいと言ってたんですね。そしたら成人した、そのうち成人するのにタマルに声がかかりません。タマルは騙されたんかな、ユダはもう結婚させてくれないのか、ただ私は未亡人で終わるのか、子供もない未亡人で終わるのかなと思ったんですね。そんな時にユダの奥さんが亡くなります。亡くなった後ユダは羊の毛を借りに出かけていきました。そこでタマルはついに策を練ったんです。じゃあお父さんからこの家計をそのまま継がしてもらおう。そして遊女のふりをして出かけていきます。妻を亡くしたヤコブはその後にこのイスラエルと呼ばれるんですけれども、ユダはユダですね、ユダは妻を亡くしたユダはこのタマルを遊女だと思って関係を持つんです。その一回の関係で生まれたのが双子。その双子の最初に出ようとしたのを押しのけて後から出てきたペレツ、これがイエス様の祖先なんです。そうだとマタイによる福音書は書くんです。一生懸命生きたかったタマルも一生懸命生きたかったし、自分の人生幸せになりたかったと思います。もちろんユダもそうでしょうし、一人一人がそうでしょう。でもそれぞれのわがままや自分の思い込み、特に男性たちの思い込みの中で女性たちが悲惨な状況に追い込まれることが聖書の中に記録されています。そしてその記録をそのまま系図に残したのがこのマタイによる福音書の一章の一節から十七節なんです。人間の歴史というのはとてもぐちゃぐちゃしてる。みんな幸せになりたいかもしれないけれども、自己中心的で他の人、弱い人をとても傷つけるんだ、そして実際に傷ついた人が4人もいるんだというのがこの福音書の一番最初に書かれているところなんです。そしてその歴史全部を背負って17節マタイによる福音書ですが、それでアブラハムからダビデまでの代が全部で14代、ダビデからバビロン移住までが14代、バビロン移住からキリストまでが14代になる。イエス・キリストはこの家系全部、人間のぐちゃぐちゃしたもの全部背負ってそこから生まれになったんです。そして最初から変わらないメッセージをもう一度人々に語ります。人は宝だから、自分の命を大切に、そばの命を大切にして生きよ。罪は犯してしまうかもしれない、だったら方向転換せよ、悔い改めて神のもとに帰り愛を信じて生きよ。このメッセージのために命を懸けられたのが主イエス・キリストです。その方の誕生を祝うのがこのクリスマス、今特に大降節と呼ばれます。神様の祝福があなたに豊かにありますように。イエス様がなさったように、月の初めの日曜日ですから、主の日ですから、聖餐式を今から行います。マタイによる福音書の26章から読みます。聞いていてください。マタイによる福音書26章26節から読みます。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後これを先弟子たちに与えて言われた。 取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。一言お祈りします。全能の主なる神様、あなたが私たち一人一人に命をくださいました。あのイラクの地に住んでいた一人の人アブラハムに声をかけ、あなたが愛であることをアブラハムの一族を通してユダヤ人を通して示すことを選ばれました。その中で人間は愚かですから、自己中心的な生き方をし、そしてそばにいる特に女性を傷つけたことがマタイによる福音書の最初にもう明確に示されています。その歴史を全部背負ってイエス様はお生まれになりました。イエス様は私たちの罪を全部背負って、お前は宝、お前の罪は許された、だから宝として生きよと声をかけてくださいます。主よ、そしてその声をかけられた者は自分の罪に向き合う必要があります。神様、今この場に来ている一人一人がいろんな覚悟を背負っています。失敗したこといっぱいあるでしょう。ユダヤ、あるいは兄たちのように失敗した人、あるいは女性たちのように失敗した人もいるかもわかりません。そのすべては神によって受け止められています。そのままで良いではなく、そこからでもあなたは宝だから宝として生きよと招いてくださっています。そのためにイエス・キリストが神の愛を伝えるために命まで捨てられました。感謝します。神の子、御一人子が命を捨てられました。この尊い命の価値が私たちに今生きよと呼びかけてくれています。今聖餐式を行っていきます。一人一人が自分の罪をまっすぐ見て、それを許されますから、今この聖餐式に預かって宝物として新しく踏み出すことができるように今祝福してください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。